RC サクセションで宝くじは買わないでした。
うん、
まあ、なぜ買わないのかの理由が素敵な曲だなと思ってるんですけど、
う
ん、
いいこと言うね。
まあ確かにね、お金あっても幸せかどうかっていうのはまた分かんないわけですよね。うん、
私今より幸せになれるはずがない、だから今すごい満たされてるみたいな。
うん、だからこの軽快な ね素敵な音色の曲にズンチャズンチャズンチャズンチャってなるわけですよ
ね。俺これ昔聞いた時より、そのあれこんな曲調だっけっていう、そんな気がする、うんうんうん、なんかこんな落ち着いてる曲調、ね、あの
なんかメロというか、
ね、特に、
うん、柔らかいよ
ね後ろの楽器がすごい、そんな、うん、こんなイメージじゃなかった。なんか
うんうんうん、なんか僕も昔聞いた時よりも今の方がなんかいいなと思いますね、うん、なんか、うん、響くというか。
確かにね、
うん、まあただこの曲の中で出てくる宝くじは多分クイックワンではなさそうっていうのがねあの1個400万円が当たってもって言ってるんで、そのクイックワンの1等は200万なんで、
確かに2個当たらないと、
そう倍なんで2個当たらないとってことでまあわかんない、その当時のそのなんていうんですか、宝くじの余裕さというかね、その時代の余裕さみたいなものももしかしたら反映してるのかもしれないですね。
どうなんだ、うん、RC サクセションってさ何年ぐらいに、うん、1980年代とかでしょ多分。
そうだね、多分80年代、まあ1990年代初頭に多分なんか活動休止になってた気がするんで、
あも、うん、ことによると70年代とかになるのかな。
まあありそうありそう、う
ん、ねえ、だ景気みたいなことで言うとさ、うん、あの何バブルとかになる全然前だよね多分。
そうかもしれないですね、もしかしたら ね
だから400万円の価値は多分相当なもんだと思うよ、うん、その
確かに確かに、ね、当時の、うん
ね、初任給いくらでみたいな、なんかそういう話されると分かんなくなるんだけどさ、今の物価でいうところのいくらで、
ね、
当時缶コーヒーが1本
バグるよ、ね、
何円だったからみたいなこと言われると
何十円みたいなね、
そう、
うん、聞いたことありますよね。
そう、うん、結果どこを基準にしていいかよく分かんなくなるやつね
分かる、なんかそんなに物の価値の値段って短期間でぐわーって変わったんだなっていうのを、うん、だからあまりにも、ね、開きすぎてすげえ昔のことのように感じるんだけどね。
確かに
意外とそうでもないっていうのがありますけど、
でもいやだから相当幸せだったんだみたいな、今のお金っていうよりもこうなん、うん、ねこの、
そうだね、
歌のね人は、
うん、
いいね。
まあ、宝くじ売り場でこれ流すぐらいの弾力見せてほしいですよね、うん、
もっと賑やかなのがかかってると思う。
そうそうそうそう、なんかこのズンチャズンチャのリズムだったらなんか確かに買いたくなる人もいるだろうしこの曲聴いて踏みとどまる人もいるかもしれないね、
うん、そうか、
そうだ俺にはっていうね、家族がいるんだこれ以上の幸せはもうないのに何をちょっと欲張って少しねいい思いをしようと買おうとしちゃったんだ俺は、うわーっていう自己嫌悪になってほしいですね。
その宝くじ売り場にいる人からしたらうざーって曲だよ多分これは
そうだね、ふざけんなって、そんなことより金だ金だっていう、ね、ことだからね。
もっとねバニラの親戚みてえな歌流せっつって
そうだね、宝、宝高収入みたいなね、わかんないけどね、うん、今著作権的に大丈夫なのかなみたいな、わかんないけどちょっと心配になっちゃったけどね、そんな感じで、いやーちょっと検討、売り場の方は検討していただければ嬉しいですねはい。改めまして伊崎です。
広島です。パイロットジャムをお送りしています。
いやーゴールデンウィーク真ん中で収録してますけどね今ね、
うん、
はい、なんかね出かける予定がある方とかね、
うん、
実家に帰られる方とかいろいろいらっしゃると思うんですよ、
うんうん
うん、でですね、まあ私はあの特に予定を入れずにですけど暦通り動いてまして、
あら
でまあ一応ね実家に顔出そうかなみたいな気持ちがあってですね、
うん、
あのなんとなく帰ろうかなって思ってたんですけど、
うん、
たまたま地元の友達からあの野球見に行かないって誘ってもらって、そう、
うん、
でそれが5月、いや4月の最後かな、最終週の日曜日なんです、先週の日曜日だと思うんですけど、はい、千葉ロッテマリーンズのあるゾゾマリンスタジアム、まあ、海浜幕張駅っていうところから行けるんで、うんうんうん、まあ行ったんですけど、そこにちょっと参戦してきたんですけど、うん、というのも僕一応小学校1年生から野球をやってて、中学校3年生までとりあえず続けたんですよ、
うん、
で9年間やった後、そのソフトボールチーム、地域のソフトボールチームみたいなのに入って 1、2年やってたんですよね、
うん、ソフトボール選手だったのか。
そうだから一時期ソフトボール選手でなんかあの一応市の選抜みたいなのにも入ってたりしたんだけど、なんか、まあ、ただね、あの他のいわゆる県大会に出るためのなんか市の、うん、市の総当たり戦みたいなのところに行くと、もう20代前半からその30代後半のバリバリの人しかいないチームがどんどん増えてきて、
あ、
僕がいたチームは結構
学生チームじゃないんだね、市のっていうのはもう、
そう、もう社会人とか地域の、まあ、有志で集まってるチームだったんですよ。で僕はその地元の友達に誘われて行って、
うん、
でまあそこでは結構すごいバリバリ打ってたんですけど、
うん、
そのソフトボールってライズボールって言ってさ、下から上がってくる球とか変化球を投げる人がいるんですけど、
はいはいはい、下投げですよね。
野球よりも、うん、そうそう、野球よりも塁間が狭いから球の体感速度めちゃくちゃ速いんですよ、
うん、
そうで、もう全然打てなくて、
あ、そう、うん、
多分県の代表まで行く前に負けちゃったみたいな、思い出があります。
野球版の魔球みたいなのが出てくるわけだよね。
そうそう消える魔球、本当に消える魔球みたいな感じでさ、
あの
ボールだって分かってるのに振っちゃうみたいな、
うんうん、魔球のその下に落とすやつじゃなくて、ちょっと上にカチッってやってポンって上に
そうそう跳ねるやつね、ポーンってね、そうそうそうそう、いやあれをリアルでやられるとね、びっくりするんですけどね、そうそうそうそう、みたいな思い出があって、意外と野球は好きなんですよ。そうそう、うん、でそのまあ友達も野球がずっと好きな子で、
うんうん、
小学校からの付き合いのある子なんですけど、
うん、
まあちょっと行かないかっていうことで誘われて行ったんですよね。で僕まあその日野球見終わってから実家の千葉の方にね帰ろうと思ってたんで、まあ東京の家から行って、あの電車に乗って向かったんですよ。でルートで言うと、まあ、京葉線に東京から乗って、その、まあ、海浜幕張まで1本っていう感じなんだけどさ、
うん、
で、まあ、あの一応僕もね千葉ロッテマリーンズ好きなんですけど、まあ、ユニフォームを着て電車の中乗れるほどちょっとなんていうのかな、まだマリーンズはしてないっていうかさ、ちょっとなんか出す
にわかだな、
恥ずかしいじゃないですか。いやいや、そうなんですけど、
そういうことじゃない、うん、そのちゃんとユニフォーム着て電車の中で、
はいはいはい、
ロッテジャンプでぴょんぴょん跳ねて、うん、そういうのが本物のロッテファンだからね。
確かにね、うん、そこまでやってこそのファンだったよね、
もちろん
きっとね、
ロッテリア片手にやっぱ
優先席確保してね、それでね、うん
うん、
そうなんですよね。でまあいやちょっとさすがに
うん、
それは早すぎるなと思って、ただ一応ちょっとこのロッテのファンだぞじゃないけど、
うん、
ロッテを見に行くぞっていう気持ちを表したいなと思って、
うん、
白シャツ黒パンツの、黒スニーカーの、うん、マリーンズの帽子かぶるっていうスタイルで当日球場に向かったんですよ。だから遠目で見たらマリーンズファンだなみたいな、なんか白黒だしマリーンズかなみたいなね感じで、そうそうそうそう、行こうみたいな話をして、で友達とは現地集合だったんで、
うん、
まあ、 あの普通に東京からあのぼーっとスマホをいじりながら電車乗ってたんですけど、
うん、
やっぱりねこう千葉に近づいていくにつれてどんどんその球場に向かうぞっていう機運が高まってきたのか、
うん、
こうねマリーンズのユニフォームを着てる人がどんどん周りに増えていくんですよ。そうで、まあ、その日デイゲームだったんだけどさ、
うん、
もうなんかあの横を見ればあの選手のユニフォームを着てるとか、
うん、
あこの人帽子かぶってるとか、
うん、
でなんか南船橋って駅がその海浜幕張の前にあるんだけど、南船橋でめっちゃロッテファンが乗ってきたのよ。その電車のその僕、まあ、多分僕が乗ってた席がというか電車の番号が多分出入り口に近いところだったっていうのもあって、あその多くのロッテファン、その通い慣れてるロッテファンはここが一番近いっていうことが分かってるみたいで、あの車両の中ロッテファンしかいないみたいな感じになったんですよね、うん、あのでユニフォームを着まくってる人に囲まれて、あなんか居心地悪いなと思ってたんだけどなんかあの周り見渡してる時に僕がその被ってた帽子もそのロッテの帽子だったから、なんかあ 球場はあなたも行くんですねみたいな、なんか謎のアイコンタクトというか、
そんなある
あ, あったあった、本当に、なんか若い兄ちゃんだったんだけど、あ、うっすみたいな感じで、なんか、これからなんすねみたいな感じで、なんか会釈とかもしてくれて、なんか、みたいな、なんか感じいいなと思ってさ、そうで降りたらさ、友達がいてさ、おー行こうぜみたいなさ、でなんか僕はそんな球場行く側じゃないんだけど、その友達がマリーンズのそのなんか会員みたいなのに入ってて、チケットも安く取ってくれたりとかするんだけどさ、こうなかなか僕はその千葉ロッテのそのゾゾマリンに行くタイミングっていうのは、あのいわゆるフェスとか音楽フェスですよね、なんかソニックマニアとか、あとなんだっけな、サマーソニックとかで結構ゾゾのマリンスタジアム使うんで、その時に行くんですけど、野球見に行くっていうのそんなになくて、で久々だなと思って行ったんですけど、こう出店がバーッと出ててですね、そうで、もういろんな食べ物が目白押しというか、でまあ試合開始まであと、45分ぐらいあったんですよ、うん、あまあだからちょっとなんかお互いその散って好きなものを買って球場に行こうやみたいな感じで、こう散ってですね、でいろいろ見てですね、なんかジビエのなんかね、ソーセージみたいなのがあったから、あこれいいなと思って、1個くださいって言ったら、写真よりもだいぶ小さいのが出てきてびっくりしたんだけど、なんか、うん、デカデカ、デカデカソーセージかなと思ったら、なんかペロペロキャンディーみたいなのが出てきて、あーみたいな、まあこんなもんか、みたいな。で、ちょっと他のお店もね、寄ってみてみたいな感じで、ちょっと2人ともその両手に抱えながら食べ物を、そう、で、球場向かってさ、で、球場の中入ったら、やっぱマリーンズのね、その応援っていうのは、やっぱちょっとこう、すごいんですよね。マリンスタジアム行った方は分かると思うんですけど、なんかこう、まあユニフォームが白と黒なんで、もうライト側のフェンスからレフト側にかけてまで、もうダーッとこう、ユニフォームを着てる人たちが、応援席が外野にガーッて広がってて、うん、で、僕は一塁側の席だったんで、うん、その応援の輪をちょっと離れたところで見てるっていう感じだったんだけど、音がもうどんどんどんどん鳴り響いててさ、臨場感もすごくてさ、で、まあ大人になって野球を見るってこれが楽しみの一つかと思ったんだけどさ、まあそこでこう、じゃあ今日の選手のラインナップ発表しますみたいな、スターティングメンバードーンみたいな感じでさ、こうやってる時にさ、こうビールの売り子さんが回ってくるわけですよ。そう、でそのビールの売り子さんに声をかけてビールを買ってビールを飲もうっていう話だったんだけど、その結構こういろんなビールを背負ってる人がいるんだよね。一番搾りとか札幌とかキリンビールとか、なんかこういろいろあって、いや札幌行こう札幌みたいな、でこう札幌のお姉さんを探すわけですよね、そしたら札幌のお姉さんがライトスタンドの方からゆっくりこうこっちに来てるのがわかるというかな、なんていうのかな、遠くの方に黒いのを背負ってる人がいるなみたいな、だからちょっとこの人が来るまで待とうかっつって、こう二人でずっと我慢してたんですよ。で試合始まる直前になって、その人がやっと来てくれたのね。そうで、はいはいみたいな、すいませんって言って、
お姉ちゃんこちょこちょこちょちょって、
いやいや感じ悪いな。まあいたけどね、本当にそういう人いるんだけど、すいませんって言ってね、そうそうそう、手挙げてさ、で、あ、じゃあ生2つお願いしますって言ったら、そのお姉さんが、あ、すいませんみたいな、私今タンクがちょっともう少なくなっちゃって1人分しか入れられないんですよみたいな、で、あ、
あ、お姉ちゃんダメだよそんなんじゃ、みんなビール飲みたくて来てんだから。
居酒屋行ってくるって話だけどね。いや僕も正直そう思ったよ。いや一杯で回るなよと思って、その早く補充しに行けよと思ったけど、
帰ってる途中だったんじゃないのそれは。
そうかもしれないね、もしかしたらね、最後の一杯だと思って行ったらっていうことだったかもしれないけど ね。そうで、あ、じゃあすいません、大丈夫ですみたいな、二人で乾杯したいんでみたいな感じで言って、あ、ごめんなさい、すいません、じゃあちょっとすぐ補充してきますねって言って、そのお姉さんがいなくなって、
そんな球場で飲む酒にこだわらなくていいだろう、何でもいいだろうよ。
いや、なんかやっぱ最初の一杯は好きなもの飲みたいから、そうそうそう、でそしたら一番搾りのお姉さんが来たのよ。
あ、
そうで、もうここまで来たら、まあ、まあ確かに札幌が一番良かったけど、まあもう乾杯の方が先だろうみたいな話になり、そう、じゃあ一番搾りのお姉さんすいませんって言って手を挙げて、
ね、さっきね、札幌のお姉ちゃん全然ビール持ってなかったんだよ。
ふざけんなよって感じだよねみたいな、ね、
お姉ちゃんちょっと入れてる、
こっちもね、確認していいって触ってね、怒られるっていう感じですけど
ね、
浮かれおじさんだ。いや、それでさ、 一番絞りのお姉さんにさ、すいません、じゃあお願いします、2杯分って言ったら、すいませんって言って、そのお姉さんも、あの、あと1人分しかなくて、って言って。
お姉ちゃんもそんな感じなの。
ねえ、つって、なんか最近の人は多いねえ、ね、さっきのお姉ちゃんもそういう感じだったんだけど、
あ
つって、ね。
ああ、さっきくん言いそう、そういうこと。
ね、言わない、言わないよ。言わないけどもね。言わないけども、うん、なんかイメージね。うん、あるよね。
でも始まっちゃうもんね。まだもう。
そう、始まっちゃう。なんだもビール持って、その試合の、ね、その初球を見たいわけですよね。
うん、もう始球式も終わろうっていうタイミングでね。
終わろうっていうタイミングで、そう、チアリーダーの人たちも吐き始めてるわけですよ ね、 もうね。
そうだよね。うん、あの、有名人の顔が、あの、モニターに映って似てる観客席に座ってる人のが映し出されて。
あるあるある。
ああ。
空き時間ね。
ねえ。
うん、あ、
俺が
似てるかもみたいな。
ねえ、うん、っていうあの一連のやつもやって、うん、あれって日本でもやってんの？
いや、あれのイメージなんか海外のバスケでやってるイメージとかアメリカの ね野球場でやってるイメージありますけどね。そう、そんなまあなんか余興みたいなのは ね結構楽しませるためにいろいろやってるんですけど、なんかそういうのもまあひとしきり終わりそうでさ、
うん、
でもピッチャーも投球練習始めてるわけよね。
そう、そうだよね。アイドルのノーバン始球式も。ノーバン始球式ならずもう見れなかったわけだもんね。もう終わっちゃうもんね、それで。ね、
そうだね。もうね。まあ別に、あれは別に何バウンドしてもいいと思うんだけどね、別にね。ノーバウンドでおーっていうの意味わかんねえなっていつも思ってんだけどさ。そう。それで、まあ、いや、いない、お姉さんいない、お姉さんいないってなってさ、
うん、
そう。で、そしたら救世主が現れてさ、後ろからさ、あ、補充してきましたみたいな感じで、うん、そう。あのさっき声かけた札幌の姉さんが帰ってきてくれて、
第一シリーズのヒロインが、
そうそうそうそう、第一スターシステムで出てきて戻ってきたよみたいな感じで、そうで、ありがとうございますって言って、なんか最近のスタジアムがマリーンズだけそうなのか、うん、それとももう球場全体、そのパリーグとかセリーグ全体がそうなってるのか分かんないんだけど、
うん、
あの支払いがあの電子マネーになってるんですよ、ビール
も。あ、まあまあ楽だもんね、絶対そっちのが。
そう、そうで、ペイペイデーみたいな感じでさ、
うん、
そう。でもさ、あんまり僕、ペイペイデーっていうのは恥ずかしくて、あんまり言いたくないんですよ、まあ、その会計の時に。
ペイペイって名前変えてほしいよな、確かに。
そうね、ダサいよ。ね、なんか
それは本当に思う。うん、
なんとかペイデーとかならまだわかんだよ。
そう。
うん。au ペイデーとか、楽天ペイデーとかならわかるけど、ね、ペイペイのアホさ加減どうにかなんねえのかっていうのはずっと思ってて、
わかる。
そう。ね、恥ずかしいなと思うんだけど、やっぱ球場がさ、もう盛り上がってるわけですよ、うん、試合前だから。だからもうさ、うん、声を出さないと聞こえないんですよ、札幌のお姉さんが。その、すいませんも結構でかい声量じゃないと届かないわけですよ。太鼓どんどんなっててさ、なんか、大きいのとかさ、なんか、藤岡とかの、もういろいろ選手の名前呼んでるわけですよ、客席から。
そっか。
で、ヤジも飛んでるしさ、なんか、打てーとか。ね、
じゃあ、大きい声で、ね、
勝てーみたいな。
そっか。
そう。
お、お姉ちゃん、お姉ちゃん、ピーピー使えるっつって言わなきゃいけないわけ
ね。いや、だから、その、お会計、すいませんって言って、もうだからその札幌のお姉さんが戻ってきましたって言って、二、うん、人分ですねってもう、だから声耳元で張ってる感じ、
うん、
で、お支払いどうされますかって言われて、うん、その、言いたくねえと思ったけど、言わないと伝わらないから、うん、一応、あ、ペイペイでお願いしますって言ったら、え、すいません、聞こえないですって言われて。
確かに似てるもんな。
ペイペイでお願いしますって、そう。
au ペイだの、なんか他のやつも、だいたい何かしらペイだからさ、その。
何かしらペイなの、
ね、
そう。その、紛らわしいのよね。そう。そう
A かな、au みたいな、なんか特徴的なやつが、なんか聞こえればそれで出せるけど、ペイペイだと。
そうなん
だよ
ね。ラとかね。
そうなんだよね。
A とかなら、あ、楽天かな、au かなとかあるけど。
ノーヒントペイペイは、やっぱりその。
ノーヒントペイペイ結構難しいよね。そうなのよ。
そう、リスニングがね、ちゃんとした環境じゃないとね。
そうそうそうそう。ね、今まで人生で一番大きい声で、ペイペイでお願いしますって言って。
ダッセー、こいつ。
ダッセーじゃん。しかもさ、その、お姉さんが後ろから声かけてきてくれてるのよ。その座席上さ、なんていうのかな、僕らの席が背もたれがあって、その階段の壁のところで、一段上にお姉さんがいて、後ろで注いでくれてるのよ、ね。だから僕、あの、振り返りデカ声ペイペイやってんだよね。その、あの、体を翻して、お姉さんの方にすいません
振り向きざまペイペイ
でお願いしますってそうそうそう、なんか顔見せないで言うの申し訳ないみたいなさ、そうそうそう、
確かにね、背中でペイペイ語れないもんな、
背中ではペイペイ語れないのよ、ひらがなのデカ文字ペイペイだよね、そうなるとね、男のペイペイみたいなさ、そう
だ、
すいませんってでかい声で言ったら、
う
ん、ね、わかりましたって言って、
こういう時はちゃんと顔合わせて言いたいもんな、
そうそうそうそう、大事なメッセージだから、
そう、こういうのは俺から言わせてくれ、うん、ペイペイでっていう風に、
く クソ出せん、なんか価値観ぶっ壊れた湘南の風みたいですこういうのは俺から言わせてくれやペイペイでお願いみたいなねありそうですよ、ね、なんかね
いいじゃない
現金で払ってほしいですよまあ一応なんかそれでさ、やっぱお釣りが出ないから楽なんですよね、うん、QR コード読み取るだけで
さ、お姉さんからしてもね、その持ち歩くのがね、
そうそうそうそうそう、あのバーコード出せばいいだけですから楽なんですよ、うんうんうん、そうそうそうそう、でお待たせしましたみたいな感じで2つもらってさ、うん、そうで、はい、じゃあ、あのすいません失礼しますって言って他のところ行ってさ、うん、そうで、もうなんていうんですか、2人でビール持ってですよ、うん、でいやー乾杯だーっつってカーンって乾杯してさ、うん、そしたらまあロッテのそのマリーンズのまあ攻撃から始まったんですけど、うん、なんとその日はあの1巡目の2番打者の藤岡選手がいきなりホームラン打ったんですよ。
へえー、すごいじゃん。
だからわーってやって、うん、ちょっとビールこぼすっていうのを入れたばっかりやったからあ、嬉しくて立ち上がっちゃって2人とも、そうそうそう、
お姉さんが持ってきてくれた
みたいな、そのそうそうそうまあ一応一口は飲んでるからね、多少の量だったんですけど、うん、そうそうそう、でいやいいね、テンション上がるねみたいな、盛り上がるねみたいな、うん、でそこからですよね、もう一回そのペイペイでってでかい声で言ったもんだから、その僕の中でもペイペイトリガーが外れたというか、うん、ペイペイを言うためにつけていた高速キーが外れてるわけですよね
ペイペイのアイアンメイデンが
アイアンメイデンを外していくというか、取り外してガシャンみたいな、そうこいつペイペイというためだけどれだけの高速具をつけていたんだみたいなさなんという重さだみたいなだからそこから僕のそのテンションがもうどんどん上がって、うん、もうビールもうその日ね何杯飲んだんだ、多分3杯ぐらい飲んだんだけどさ、
うん、
だからもうその度にお姉さんを呼んでさ、うん、すいませんって言って、そうで応援だから勝ってる試合でさ、しかもねホームランの後とかさ、そのヒットが続いて、なんか初回は1点取ったけど2回で4点ぐらい取ったんですよその試合、もうだからおせおせムードで、でもうだから忙しいわけですよ、ビールの売り子さんもそのいろんなところからね、みんな気分良くなってるからさ、
ね、
どんどん注文が入るわけよね、
上がるんだ
ろうな、そうそうそうそう、でさもうなんかいやこの流れでお酒どんどん欲しいなと思ってさ、うん、すいませんって言ってまたお姉さんを呼んで、うん、そう別のお姉さんだったんだけど、もう今度はもう僕はもう高速具外してますから、うん、もう一発ででかい声で振り向きペイペイしてペイペイでお願いしますって言ったら
確かに、
はいわかりましたって一発で伝わってさ、
向こう側の屋上からね大きい声でね
でかすぎて騒音問題になるよ ね、 そんなでかかったら、うん、いやでさもうすごい楽しかったわけですよ、うん、ただね問題が一個あって、うん、まあ、先発ピッチャーがちょっと今日球の感じが良くなかったんですよ、で5回ぐらいまでなんとか2点ぐらいで抑えてたんだけど、うん、まあ球数が100球近くいってて、どう考えてもこうピッチャーを変えるタイミングでいったら5回終わって終わりだなっていう感じだったんだけど、まあ、ピッチャーをその6回まで続投させたんですよね監督が、でそれによってちょっとピッチャーが疲れちゃって、
うん、
ランナーが溜まった状態で次のピッチャーに変わっちゃったんですよ、
なるほど、
でそしたらまあそこからバンバン打たれ始めちゃって、
あやばい、
もう止まんないわけですよ相手の打撃が、楽天だったんだけどさ、そうで、あっという間に4点差をひっくり返されちゃったんだよね、そうでみたいな、負け試合じゃんみたいなこれ、うんうんうん、みたいな、でそしたらあんなに盛り上がってたロッテファンの人たちが6回7回ぐらいでちょっとずつ帰り始めるのよね、
もう
なんか
見たくないんだね、
早いんだよみんな見切りをつけるのが、
その負けるとこを見たくないわけだ、
そうそう多分ね気分悪くなっちゃうからって、でも僕はなんか最後まで見るのがファンなんじゃないのかって、
わかる、その途中でそういうの投げ出すの冷めるよな、なんかそのオンラインゲームとかでもさ、そういうのあるよな、戦ってる時にさ、
あ
るある、もうその絶対負けるってなった時に、うん、その閉じるやついるよな、
いやゲームの電源切ったりね、
みたいな、そう、
強制ログアウトみたいなのする人いますよね、
そう、あれ冷めるわ、
あれ冷めるよな、最後までやろうぜっていうさ、ね、その自分が都合いい時だけさ、その楽しく
なってさ、わかるわかる、
そのうまくいってない時をさ見届けないっていうのはちょっとファンとしていかがなものかなと、
ね、
僕はね、マリーンズのユニフォームこそ着てないんですけど思ってるわけですよね白ワイシャツで行ってますけど思ってるわけですよ
そうだね
そうそう、帽子だけかぶってね、うん、一丁前にね、そうでさ、いやみんな早いね見切りつけんのがみたいなさ、うん、感じで、で結局そこからまあ8回に1回だけちょっとこう点数逆転というか、逆転じゃないな、うん、追加点入れて残り2点差ぐらいまで迫ったんだけど、
うん、
ちょっとチャンスが潰れちゃったんですよ、
うんうんうんうん、
で、あ、ちょっと今日はダメそうかなみたいな感じだったんだけど、気がついたらみんな負けてるからびっくりするぐらいビール頼んでないのよね。
あ、
その周りの人たちが、
うんうん、
そうで、売り子さんのビールいかがですかっていう声だけが虚しく響くというかなんか、はい、ビールいかがですか、サワーいかがですかみたいなさ、コーラいかがですかみたいなのがちょっとこう球場にこだまするじゃないけどさっきよりだいぶ聞こえるなみたいなさ。
で、確かにな、
あ、この状況ではペイペイお願いしますって言えないわと思って
そうだね、売り子さんも頑張ってるけどな、
ちょっと恥ずかしいね、お酒も進むような試合展開でもないしさ、
うん、
で、あ、やっぱ球場ってこんなにこうなんていうの、一喜一憂するんだっていうのがなんか僕はね、基本的にあの野球の試合は配信の TV で見たりとかですね、うん、あとはまあその振り返りのハイライトを YouTube でまとめてくれてる番組がパリーグ TV チャンネルってかあるんですけど、それをよく見てるんで、あ、こんなにはっきりその勝ち負けでテンション上がり下がりあるのいいな、逆にというか、分かりやすくて面白いなみたいな
でも
これこそその球場に来た意味だな、
うん、でもそんだけ点数が入れば楽しいよね、うん、きっと。
そうそうそう、乱打戦だったからその一喜一憂できて楽しいんですよ。で、相手のまあ打線もまあすごいつながってたから、やっぱ相手、あの選手いい選手だねみたいなさ話もできるわけですよね。そうそうそうそう、
いいね、俺子供の頃、ね、それこそロッテの試合見に行ったことあるけどさ、全然点数入らなくて、なんか結果0対1みたいな試合でさ子供的には超つまんねえよ、もうそれ
投手戦だもんね。ってでもね
全然つまんねえと思って。
わかるわかる、結局その
俺に操作させろと思うからね、俺がパワープロでやった方が楽しいわこんなの。
わかるわかる、パワープロだったら14点ぐらい取れるから ね,
ねえ、
そうね、ホームランバンバンだってね。そう
だから、そんなに点数入った方が面白いよ絶対。
そうそうそうそうそう、だからやっぱ中旬が一番面白かったっていうか、うん、あのいわゆる勝つか負けるかみたいなのデッドヒートって言ったら変だけどさ、うん、でこっちもその点差あるからちょっと余裕で見てたんだけど、うん、だんだん追いつかれてきて、あ、まずいぞこれみたいな、
うん、
どうなっちゃうんだどうなっちゃうんだ、うわーみたいな、すげー打たれてるみたいな逆転されたみたいなさみたいなのをさ、しっかり楽しんじゃって僕も。
いいじゃない。
でだんだんさ、その打順も何回か回ってくるとさ、だいたいチャンステーマとかさ、こう選手の応援曲とかがさ、うん、分かるわけですよね。
あるよね、
そうそうそう、そうそうそう、だからおいおいとかさ、なんかなんとかみたいな外国人選手の歌とか、あの僕の友達はロッテファンですごい歌えるからさ、僕はロッテにわか半なんで、なんとなくで、あの歌ってたんですけど、球場の電光掲示板に応援歌のその歌詞を出してくれてたんで、あ、出るんだね、そうそうそうそう、だからおいおいなんとかみたいな感じで、
それってさ
一緒に歌ったりとかして
、誰が作ってんのかね、うん、
これはね分かんないですね。でも多分その球団関係者の方が外注で作ってるのか、それとも抱えの作曲家とかいるのか、
あれってなんかよく替え歌とかでやってない、なんか
あー、有名な曲の、確かにね、うんうんうん、そのあれなんだっけ、山本リンダさんの曲とか使われてるイメージありますね、うららうららみたいな、うん、
あ、それがそうなんだ、
うん、イメージですけどね。
そう、もうどうにも止まらないのかと思った今。
ああそっちかお前がなんとかなんとかなんとかの方のイメージでした、
ね、あ、意味わかんないもんね。
まあまあ時代感が出てますよ ね,
ね, ね。でもさ、それってさ、あ、でもファンが作ったわけじゃないのか、うん、そういうのってなんか、
あ、どうなんでしょうね、一応だ、まあファンが作ってる可能性もありますけど
ね、電光掲示板に出てるんだもんね、なんかそこそこ、
そうそう、だから公式だよ ね,
ね、へ
え、そうそうそう。で、まあな、やっぱその応援歌って短いからさ、なんか1回2回聞きゃ覚えられるというか、
あ、そう、うん、
まあ多いか打てか打ちまくれとかしかないからさ、多いもさ結局
バットに当ててけとかないの
いやなんかどっちかっていうとタイムリーかホームランしか球場の要求しないんだよね。タイムリータイムリーなんとかとかホームランホームランなんとかとか
さ、走れ走れ盗塁とかないの、その
ないのよね、意外とない、あのスモールベースボール系のその単語ないのよ応援歌に。
そう、
バントバントなんとかとかスクイズスクイズなんとかは意外とないんだよね。そうそうそう、ね、だからそこをなんかバリエーションもっと増やして細かく曲作ってもいい気がしますよ ね, ね, なんかね、フォアボールフォアボールなんとかとかさ
ねえ
ね、
早急早急言えばいいのにね。
早急早急面白いね。
みんながわーって言ってる間に早急早急っていつまで歌ってんだよみたいなね。
なんか嫌な妨害の仕方だね、それね。ワンテンポ、ツーテンポ遅れてるから、試合の展開に対してっていう ね。いや、いいね、そうなんですよ。
スライディング、スライディングやってほしいよね。
やってほしいですよね、ジャンルを増やして。ねえ、いやね、結局負けちゃったんですよ、その試合。
あれは。
そう。あーと思ってさ、でやっぱ負けたから、うん、あのヒーローインタビューも向こうのね楽天の選手がやるとかっていうのもあって、うんうんうん、まあ終わった後はもうみんなじゃあ帰るかっつってわーっつって帰ってたんだけど、うん、そう僕はねなんかあの負けても楽しかったというかこの球場の雰囲気と、
うん、
やっぱりあとはそのなんていうんですかねまあ一喜一憂するというこの、
うん、
まあスポーツ観戦ならではのお酒の進み方とか、うんうんうん、こう羽振りが良くなる感じというかね、うん、その球場のものって結構高いんですよねものがねお値段が。
ああそうだろうね。
中にはあの、うん、コンビニでとか他のもので買ってきたお惣菜みたいなのを持参してるファンの人とかもいて、まあまあまあ、で球場でお酒だけ頼んでみたいな、
うん、しょっちゅう来る人とかそうなんだろうね。
そうそう多分ねなんか慣れてんだろうなみたいなさ、うん、そうそうそうそう。だからそういうのもなんか見えて面白かったですねとか、うんうんうん、やっぱあの背番号というか着ているユニフォームがびっくりするぐらい古い人とかもいてなんかあの2010年に優勝した時のユニフォームとかを着てる人がいて、なんかナルセとか書いてあって
ナルセ知ってる俺パワプロで使ってた。
そうねだから僕らの世代ですよねそれでこそね。うん僕らがパワプロやってた頃の
もちろん、
うん、スター選手がの背番号のユニフォーム着てる人とか
いて、
渡
辺俊介とかそういうやつだよね
サブマリンのね渡辺俊介とか
ね
そうなんですよね。いやだから意外とねいろんな選手がいたなとか思いながら、うん、そうっていうので新しい選手もどんどん出てきてとか、あとやっぱ一番なんかあ自分が大人になったなと思ったのはその出てくる野球選手がみんな年下というか、
うんまあそうだ
ろうね、同い年か年下みたいな。そうそうそうそう、あーそうかそうだよな、まあ当たり前かみたいな。野球選手の脂が乗ってる時期ってやっぱ20代前半から後半がやっぱ全盛期というか一番いい時期だと思うから、この人たちはここがね今勝負っていうかさね、そのタイミングだと思うからさ、いや怪我しないで頑張ってほしいなとか思いながらね、いろいろ楽しかったですねっていうので、うん、ちょっとまたタイミングがあったら行きたい。そしてその時にはねもう高速具を外したんでねもっとでかい声でね、
そうだね、
ビールの売り子さんを呼びたいなと思います。
僕も実家一瞬帰ったんですけど、
あいいですね、
まあでも2日ぐらいだったかな、その僕のおばあちゃん家ビバンチ行ったりとか、
いいね、
まあうちの実家でちょっと漫画とかね、うん、デデデデをさ持ってこようと思ってたからさ、この後編が公開するタイミングでいろいろ振り返っとこうと思って、
はいはい、
とかそういうのでなんか目的があって言ってたんですけど、それのね、うん、実家に帰る前日の夜の話なんですけど、あの、うん、まあまあ普通に最近僕割と早寝というか夜寝て朝起きるみたいな生活なんですけど、
おいいですね、
なんかね夜えらいちょっと変な時間に寝ちゃってさ、うんうんうん、夜中2時とか3時とかそんな時間に起きたんですよ、なんかあれっつって、
ああちょっと よくないタイミングですね。
そう寝るつもりじゃなくてなんか変に寝ちゃってさ、うん、あなんか変な時間に起きちゃったみたいな、うん、
はいはいありますねたまに、ね、
そうで、うん、明日ね実家帰ろうみたいな考えてたけど、なんかこうあなんか変な感じになっちゃったなとかって思ってたんだけどさ、
うんうん、
ちょっとしたらじゃあこれで寝ようかなってちょっと思ったタイミングで、電気消して、うん、寝るタイミングでさ、電気消すときいつもさ俺なんかあのまあ本当気分なんだけどさ、あのちゃんと消す人、はい、あのなんっていうの常夜灯みたいなさ、なんだオレンジっぽいやつあるじゃん、
あるよね、
そう、うん、にする日があって、なんかその日は常夜灯にしたのよ。
ほうほうほうほうほう。
したらさ、なんだろうな、黒いやつがムーンってその電灯の中というか、
うわすごい嫌だ
あってさ、うん、うん、あまあ虫だなあれは、どう考えても虫だと思って、
なんじゃなんじゃ。
その日ちょっと暑かったから俺そのなんだ窓開けてたんだけどさ、うちさなんかそのもうこん、うん、最初からさ網戸がすげえ外れやすい家だったのよ、こんちは。
なるほどなるほど。
で、うん、めんどくさくてそれを連絡しなかったからたまに外れるみたいな感じでさ、その、うんうん、ちょっと隙間があったりみたいな感じで、虫が確かに夏場とか入りやすかったなそういえばみたいな、その
ああ思い出してね、 その時ね、
最近暖かくなってきたから、うん、その感じで入っちゃったのかなとかって思ってたんだけどさ、どう考えてもちょっとでかいと、うん、
そうだよね、その明かりを遮るぐらい分かるってことですよね。
そう、なんていうの、電灯カバーみたいなさ、その丸いやつがさ、あって、その中をなんか飛んでるみたいな感じでさ、
うわ、やだ。
でかいのよ。
うわ。シルエットクイズみたいな。
そう、ほんとそうなんだよ。誰でしょうかみたいな。
私は誰でしょう。
うん、うわーみたいな。でもさ、その、やっぱその、うん、何、そのカバー越しだから、はっきりとは見えないよ。
だから、そうね、そうね。
そう。
うん、
何、触覚とかは見えないわけですよ。でもなんかその、大きさ的に、なかなかのサイズだな、うん、みたいな。
おー、そうね、そうね、そうなっちゃいますよね。うん。うん、
いやいや、まあでももう3時だから、今、気にしなければ。だってさっきまで気づかなかったんだから、俺は。
確かにね。うん。これを無視すれば、うん。
とりあえず寝ればいいじゃん、みたいな感じでさ。
そうそう、そうだね。
目をつぶっても、でもさっきまで寝てたから全然寝れないわけですよ。で、目を開けると。
そんな時に限ってね。
そう、うん、黒い影がスンとたまに、その、電灯の中を動くみたいな。
やばいやばい。
一応、ネットを開いて、こう、電球、はい、カバー、虫って検索したら、全く俺んちと同じようなやつが出てくるのよ。
うわぁ、そのパターンというか。
そう。
あ
で、俺んちよりひどいやつとかも乗っててさ、すげえ。
そんなことある？
あるある、すっげえ気持ち悪い。ここんち気持ち悪いみたいな、そう、あったけどさ、さすがにここじゃないわ、つって、ヤフー知恵袋もお前には用意ねえわ、みたいな。そこまでじゃねえわ、とかって思う。
そこまでじゃ、もっと可愛いサイズのね。
そう。一匹、どうやらいるようだ、みたいな。ことだから。
あ、いや、そうか、そうか、複数匹の可能性
もある。そうそうそうそう、そういうのが。
なえるなえる、それは。それは、やばいな。
さすがに、さあ。
そう、シルエットクイズの作法的にも良くないよね。そのいっぱい来られちゃうと誰が誰だか分かんないから。そう。やっぱ一人ずつ。うん。
でさ、シルエットクイズもさ、要するにさ、その、はっきりとしたシルエットじゃないしさ、うん、その、なんていうの、電球っていうものの性質上さ、その、なんていうの、
はいはいはいはい。
光の光源に近い方に行ったら、そらでかく、映るじゃん。
なるわね。
だから、
うん、そりゃそうですよ。
そう、このサイズじゃないんだろうなっていうのはなんとなく俺の中にあるわけ。
はい。誇張してるわけですね。
そうそうそうそう。う
ん、光の大きさによって。
そう、また持っちゃってさーと思いながらさ。
よくないよね、最近のね、虫さんは自分を大きく見せようとしてね。ねえ、うん、
でもその正体が気になってネットで検索して、これって、まあ、何なんですかね、みたいな。
うん、怖いね。
書いてあるんだけど、うん、まあ、いろいろな説が出てくるわけですよ。で、どうしたらいいのか。そう。その電球カバーをさ、俺どうしていいの？外したらだって出てくるでしょ、そいつって。
外したらでいらっしゃいますね。
ねえ。
だってそこにいたわけだからね。
うん、俺はちょっとな、みたいな。俺今の子だし、と思いながら。
そうね。なかなか虫っていうのは。
ねえ、
う
ん。キャーってなるタイプだから、それはちょっとできないなと思う。うん、
まあ、自分で外してキャーも意味わかんないけどね。まあ、
ねえ。意外性ねえだろ、みたいなね、うん。そういうことじゃないんだよ。
覚悟しろよって話なんだけど。
ねえ。
そうね。そうか、そうか、そうか。ねえ。
いやー、まあでも結果的には、その、あまあ、対策としては、うん、まあ、はい、そういうスプレーみたいな、殺虫剤みたいなやつを、なんか、その、虫が入ったってことはどっかから穴があるわけだから、
そう。まあそうですよね。
そう、突っ込んで、プシューってやって、動きが止まって、完全に死んでから、電球カバーを外して、はい、処理するのが一番です、みたいなのが書いてあるわけですよ。
まあ全くもってその通りですね。そりゃそうだ。
うち殺虫剤なんかないんだよ。
ああ、怖い。怖いよ。
そんなん出ないしっていうのが。
そうね、そもそもね。
そう、うん、網戸にね、なんかその虫バリアみたいなさ、なんかその気休めのやつ貼ってんだよ。うんうんうん、意味ねえなとは思ってないけどさ、うん、なんかその。
でもないよりは
そう、これを貼っとけば虫が近寄らないですみたいなさ、そのディフェンスを一応。
いや、あるけどね。
そうだよ。うん、俺、網戸守備表示にしといたのにさ、なんか知らねえ間に入られてんだよ。
勝手に攻撃表示
ねえ。うん、やろーと思って、でも、言っとくかと思って。深夜。もう3時半とかそんな時間ですよ。うん、
そうよね。夜も更けた頃。
そう、もうだから、コンビニ行ってさ、そのなんか。
なるほど。道具を買いに行ったんだ。
うん、売ってるかどうかもわかんないじゃん。その、だから、薬局とかならなんか売ってそうなイメージだけどさ。で、スーパーとかも売ってるかな、ねね、コンビニってそんなもん売ってんだっけ、うん、と思いながら行ったらさ、その、なんか申し訳程度の日用品のところにちょっとだけ置いてあるんだよ。虫対策みたいなやつが。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。ああ、でもあったわ、と思って、
うん。一応あるんだ。
そう。うん、で、2本あって、普通の、うん、なんていうの、殺虫スプレーみたいなやつと、
はい。
ゴキジェット。
ああ、そうか、用途というか、対象の虫に飛んでね、
そうそうそう、
違うんだ。
殺虫スプレーの、うん、なんていうの、カバーしてる範囲の中に、その、ゴキのやつもいるんだけどさ、
うん、
ただ、ゴキジェットの方が専門家じゃん。
まあ、で、ゴキ専用のやつですもんね。ねきっとね。うん。
でも、倍ぐらい違うの、値段的には。
あー、なるほど。ゴキジェットの方がちょっと高いんだ。
そう。うん、いやー、ね、でも、だって、決定してないし、
そうね、見てないからね。
そう。わ、うん、かんないじゃんと思いながらさ、まあでも一応こっちにしとくか、つって、ゴキジェット、手に取って。
あ、消去法で。
そう。うん、で、網戸問題があるから、これからいろんな虫が入ってくる可能性があるじゃない。
そうだね、そこを塞がないことにはね。
そう。うん、これをどうしたらいいのやなと思って。で、まあまあまあ。
難しいな。
これからの季節ね、何が困るって蚊じゃない。
やっぱ蚊ですよ。うん。
蚊。
痒くなっちゃうよね。
そう。うん、に生えられるの一番良くないと思って見たら、ぐるぐるの蚊取り線香が売ってたのよ。
ああ、いいね。
そう。あ、うん、で、俺、蚊取り線香ってやっぱ、なんだろう、おじいちゃんちとかでさ、
うんうんうん、
やってるイメージでさ、その実家でもなんか庭とかでやってた気がするな、草むしりの時とかになんかつけた気がするとかって思いながらさ、うん、で、俺、なんか意外と嫌いじゃないのよ、なんか、蚊取り線香の。
あ、僕もね、結構好きですね、割と。
いいよね、なんか。
う
ん、
いい匂いというか、ね、うん、悪くないよね。
そうそう、別に嫌なもんじゃないしさ、うん、こう、一個買って、つけとくだけで、そのね、蚊の対策もできるし、なかなかいいじゃないと思って。
ね、そう。一石二鳥感あるよね、なんなら、ね。
で、コンビニで売ってるやつだから、うん、なんかその、なんだ、すげえ薄っぺらいやつにさ、多分、ちょっと入ってるようなもんでさ、うん、なんか100円とかそんなんで売ってんのよ。
はいはいはい、はい。
じゃあこれいいじゃないと思って、これを手に取ったんだけど、う
ん、はい。
このぐるぐるの蚊取り線香ってつけたらさ、どうすんの、うん、と思って。
あー、なるほど。そうか、そうか、その、置きっぱなしにするわけにもいかないもんね。
そう。うん、っていうか、何そう、火つけて、まあ、火つけるライターも買うよね、だから。
まあそうね、ライターも。
頭の中でシミュレーションするじゃん。このぐるぐるに火つけて、うん、これどうすんの、はい、俺手でずっと持ってんのみたいな。なんか、机に置いてさ。
そんな非効率な道具だったっけ
ねえ、机に直置いてやって、なんか、なんかに引火したら、シャレになんないしさ。
まあ、シャレになんないわね。
だから、この蚊取り線香置きがどっか売ってんだろう、きっと、みたいな。だから、豚のやつとかなんか、わかんないけどさ。
うんうんうん、
そんな
あのね、中に入れるやつね。
そう、うん。そんなデザイン性はなくていいけど、なんかそういうのないのかなと思ったらさ。
確かに確かに。
また別のとこに、蚊取り線香ケースみたいなのが売っててさ。はい、これの中に入れとくだけで、こう、うん、いいですよ、みたいな、なんかちょっとこう、
うん、
あったのよ。で、それも平べったい薄っぺらいやつだったんだけどさ、まあまあまあ、コンビニでこんだけ揃えばなかなかいいだろうと思って。
そうね。うん。
これ、
十分。
そう、これらを買って家に帰ったわけですよ。よしと、ぶちのめしてやると。
うん、もう全部の装備を揃えたわけだからね。
もちろん。これで、うん、そう、目にものめしてやると思って。で、まず、その、これから戦いを始めるわけだけど、その、うんうんうん、まず敵が増えるのが一番良くないと思って、その最初、蚊取り線香からやろうと思ってさ、
うん、
そのくるくるのやつを取り出してですよね。で、蚊取り線香ケースを開けて、
はい、
その火つけて入れようと思って火つけてさ、やったらさ、全然サイズが合わないんだよ。うん、入んないんだけど、みたいな。そのケースに。うん、なんでみたいな。で、見たら、蚊取り線香ケースミニって書いてある。はい、ミニかよと思ってさ。
ミニこんな時に
そう。なんでミニが売ってんだよと思いながらさ。
シンプルノーマルだけでいいよね。
そう。
なんか
だってミニの蚊取り線香は売ってないじゃんと思いながら。
クロート向けのやつじゃんっていうね。
ね
え。うん、使い慣れてる人用の。
早速失敗してる俺と思いながらさ。うん、じゃあどうすんの、はい、と思ったら、その、ただのぐるぐるの蚊取り線香の、その100円のやつに、うん、なんか鉄のさ、蚊取り線香を刺しとける、ちょっとした、何銀の。
なんかジョイントというか、
うん、うん。が入ってる
のか。
そう。
あ、なるほどね。
あ、いらなかったんか、みたいな。
あ、そこまで香取先行側も考えててくれてたわけだ、
ね、そらそっか、うん、と思いながらさ、
あ、そうそうね、みんながみんなあの豚の置物を持ってるわけじゃないもんね。
本当ね。なんだと思いながら、まあじゃあ
取り越し苦労でしたね。
行こうと思って、その香取先行つけてガードしてですよね、
うんうんうん、
で、うん、よしと、その電球の方に、こんばんはお前だみたいな感じでさ、そのゴキジェットを取り出してですよね、うん、
いいですね、
そのベッドにこう、乗っかって立ってこう天井にさ、はい、ギリギリ届かねえなみたいな感じでさ、このゴキジェットってその、うん、なんていうの、ノズルがこう長くなるとかそんなんないからさ、そのなんていうの押したら指のその先からピューって出るみたいな感じになるわけですよ、その、うんうん、ノズルじゃないからさ、うん、その押し込めないわけ、電球の、
そうね、そうね、そうだね、
中の方に、
やべやべ、
でもやるしかねえじゃんこれ。
まあそうね、
そう、うん、しょうがね、この電球の多分この辺だろうみたいな、適当にまあ四方八方ぶっかけりゃどっかから入るだろうみたいな感じでさそう、くらえーっつってプシューっつってやったらさ、うん、中から、中でその黒い虫がさ、めちゃくちゃ暴れ回るの、
うん、うわー、もうズタバタしてるわけだ、
そう、あー、聞いてる、聞いてるけど、その分動きが速くなってキモいとかって思いながらさ、
そうね、でもそりゃそうだそう、もう向こうはもう戦いだからね、
でもここで逃げるわけにはいかないと、これ前もなんかね話した気がするけどさ、ちょっとそれ、こういうのをかけて逃げられて、
はいはいはいはい、
この俺の買ったこのゴキジェットに耐性つけられるのが一番まずいと、
そうね、そのもう効かない体になって帰ってくるから、
そう、強くなって帰ってくるから、うん、あいつらが。
さすがですよね。
じゃなくて、もう絶命させてやろうと思って、プシューってここしばらくかけ続けるの、うん。ゴキジェットの使用方法にはさ、あの、その、うん、直接かける場合は、数秒みたいな。うん、あの、
あ、まあ、その秒数指定があるわけだね。
そう、追い詰める場合は十数秒とかってなんか書いてあるんだけどさ、シルカーってプシューってずーっとやり続けてさ。
はい。
で、やってるうちに、まあ、多分死んだと。
あ、静かになったと、
うん、うん、動きを見せなくなったと、
おお、
これでじゃあもう今撮っていいのかどうかみたいなさ
そうだね、その死んでるかどうかの確認を見ないといけないからね、最終的にね、
仮死状態の場合があるじゃん、ね、うん、
セミのパターンね、
そうそうそうそう
生きてんだか死んでんだか分かんない
けど、ね、分かる、うん、あとナルトの白のパターンね、その一回か
もう真の像は止まってるのにみたいなやつ、
ね、確認したのに、うん、なぜだみたいなことになりかねないから、
う
ん、
そうね、
今はだから瀕死状態の可能性もあるから、
はいはいはいはい、死にたてほやほやというか、う、うん、で、まだ
そう
視線さまよってる、
最後の力振り絞ってバーとかってやられたら最悪だから、
そう、最悪だね、
そう、うん、この毒ガスの中しばしね、うん、ほっとけば逃げられないわけだから、どうせ、
そうね、そうね、
そう、そのままそこでおとなしくしてるんだなっつってゴキジェット置いてそう、一応そのね、手にめっちゃかかってるから、ゴキジェットがその手洗ってさ、石鹸で、こう、うん、う、じゃあこれで寝ようっつって、
うん、
寝てみたんだけどさ、もうさ、そのゴキジェットの成分がさ分かんないんだけどさ、まあほら、俺お肌は弱いからさ、なんか、うん、なんか手がヒリヒリする気がするとかって思いながらさ、わかんないよ、そのわかんないけど、うん、普段からこんなもんかもしんないけど、なんか思い込みなのかもしんないけど、なんかヒリヒリする気がするっつって、ちょっとまた寝れなくなってさ、うん、つって、
うん、
こう、そう、全然ね、もう朝までそんなことやってたもん。
すごいね、だいぶ長期戦だね。
まあどうにかこうにか寝てさ、起きて、
うんうん、どうね、
もう昼とかですよ
そうね、そんな格闘を重ねた夜だから、
そう、う
ん、
でもう外明るいから電気つけようか何しようか中の反応がいまいち分かりにくいのよ、でも、うん、でも絶対昨日やったはずだと、
うん、
何度もやったかって言った後にちょっと動きを見せたらプシューってまた追い打ちかけたと、昨日の俺はと、
はいはいはいはい、
だからもうさすがに外してもいいはずって思って、
うん、
勇気を出してね、その天井のところに 手かけてちょっとこう回転させてさ、うん、電球カバーを取るわけですよ。
いや
ー
怖い、緊張の一瞬だね。
コバエが入ってた。
それは予想外。
コバエ数匹と中バエが入っててさ。
あー、ハエだったか。なるほどね。
あー、そうか。
ちょっとここまで来るともうちょっと大きい虫であれよっていう気持ちもあるよね。なんかね、ここまで自分を苦しめたんだったら
本当になんで申し訳ないけど、本当にさ、いてもそんな気にならないコバエみたいなやつと、
そうだね、
家で見たらあ、ハエだって思うサイズの中バエが入っててさ、
うん、台所とかにいたらちょっと嫌だなぐらいね。
そう、あ、
うん、
ハエだって思う あのサイズのやつが、
あのサイズのやつが、
うん、え、こんなもんなのみたいな。でも、って思うんだけど、でも、やっぱ動き的にハエの動きって言われりゃもうそうなんだよね。
ああ、やっぱすばしっこくて、いろんな方向にバンバン行くっていうのは、確かに、その小型の虫の中でハエは相当早い部類ですからね。
そうだよね。うん、めちゃくちゃ大きく見せたな、こいつ、と思いながら。
すごいイリュージョンだ ね、 あの虫に思わせるぐらいのサイズ感ってことだもんね。
いや、ほんとそうだね、マジで睡眠でもマジで
いや、まあ3匹ぐらいしかいなかったでしょ。
そうだけど、だって巨大な敵に見えたんだもん。
技巧派の睡眠なんだ。光のサイズとかをこう屈折率とかを利用してじゃないけど、
自分の
でか、でかく見せ方がその工学的なものなん
だよ。そうだよ、
バイオ睡眠。
うん、
すごいですね。
ベランダでパパパってやって、ウェットティッシュで拭いてつけて終わりですよ。なんだこれと思いながら。
ちょっとムカつきますね。ね、このコバエに踊らされたってわけですよね。
おー、めっちゃムカつくしさ、ゴキジェットもうね、まあ一応ね、常備しときゃいいけど、ね、
オーバーキル感もあるしね。なんか
本当だよ、
コバエにゴキジェットってこと。多分ハエもその体勢つくどころじゃなくて、もうボコボコにやられてるっていう感じだもんね。
そうだよね。そう。だって電球カバーよく見たら、あのシステム中にスプレーのあれ入るわけないんだもん。
そうだね。そらそうだ。
なのに、あんな効いてんだもん。うん、その。
まあ、つまり弱い虫だったってことですよね。
そう。
うん、
マジかよ。虫けらもいいとこだなと思って。
いや、ほんとだね、うん。踊らされてますね、虫にね。
虫けらのせいで俺寝れなかったんだよ。生活リズム崩れたわ。
そうね。それ、せっかくいい感じに夜寝て朝起きれてたのにね。
ねえ。
その生活リズム崩れる理由、ハエだったんだ。
ほんとだよ。中倍のせいで寝れなくなった。
中倍のせいで。でもいいんじゃないですか、なんかね、この次はね、同じことが起こった時にハエかもしれないっていう、もしかしてハエっていう風に頭の中で ね、まあ、
ね、
予測変換出てくるから、そうそう、一回冷静になれるよね。
そうだね。パイロットおじゃん。いや、一応さっきの話的になんかいいのあるかなと思って、考えてたら、全然俺聞いたことないんですけど、多分伊崎くんの方がこの辺って詳しい、分野だと思うんですけど、うん、タイトルだけで選びました、
はい、
ゆらゆら帝国で夜行性の生き物3匹。